はい、私はですね、日本マイクロソフトで、BI ソリューションを担当しております、倉重と申します。今日はですね、セルフサービス BI というところで、エンドユーザーが、自分で、分析に必要なデータを取ってきて、可視化して分析するといったところについてご紹介をさせていただきたいと思います。で、セッションに、本題に、入ります前に少しご案内をさせてください。で、今日ですね、このセッションの番号は PT262 ということで、お帰りの際に、セッションの、アンケートを書いていただきたいということと、今日私がお話しさせていただく、内容はですね、後日、インターネットの方で、ビデオで公開される予定ですので、もし、よろしければこちらの方もご覧いただきたいという形になります。で、まず、本セッションの、この MSC 全体での位置づけなんですけれども、現場のユーザーである、コントソドラッグのエリアマネージャーが、自分で、自分のクライアント PC を使って、Excel とかブラウザを使って、売上分析をしたり、いろんな分析、データ分析をしていくというような、位置づけにあります。で、まず、最初にですね、弊社のビッグデータ分析基盤の、全体像についてお話をさせていただきたいと思います。で、ビッグデータという、キーワード、世の中にいろいろビッグデータというキーワードが言われるようになって、結構時間経つと思うんですけれども、ビッグデータを分析する方法っていうのは、大体この4つに集約されると思うんですね。1つが、数値のデータを集計ベースで分析する BI であったりですとか、今までの BI の分析基盤で、分析できないような非常に大量なデータであったりとか、非定型のデータを分析するための基盤である Hadoop を使って、分散処理をして分析するような基盤で、あとはデータマイニングであったり、データマイニングのとほぼ同じ近しいアルゴリズムを使って、予測を行うような機械学習、この4つに、集約されるんじゃないかと思います。で、弊社の、BI 基盤分析ソリューションでは、この4つの、基盤すべてを提供していまして、オンプレムシもしくは、クラウド上でこの4つの分析ができるような、形になっています。で、右側にあるのがですね、Power BI と呼ばれる弊社の、分析のための、ソリューションでして、で、この Power BI を使うことによって、エンドユーザーが非常に簡単な操作で、この左側にあるビッグデータの分析基盤にアクセスして分析できるというような形になっております。で、今日このセッションで、お伝えしたいことなんですけれども、セルフサービス BI ということで、エンドユーザーがこの Power BI を使って自分自身でビジネス判断に必要な、データを取り込み、可視化し分析するという方法についてご紹介をさせていただきたいと思います。で、今日の、メインテーマでありますセルフサービス BI なんですけれども、これ、何を意味するかというと、エンドユーザーが自分で欲しいデータを取ってきて分析するというようなところなんですけれども、このような、コンセプトを謳って、出している BI 製品って弊社以外にもいろいろあるんですね。で、弊社の特徴って何かって言いますと、やっぱり Excel を使ってこのセルフサービス BI ができるっていったことになります。で、通常、普通の、一般のエンドユーザーさんっていうのは、何か数字を扱う、パソコン上で数字を扱うっていった場合に、まず最初に Excel を使ってやってみられることが多いと思います。で、Excel っていうのは本当にエンドユーザーさんに、本当に親しまれて使っておられているものですので、この Excel を使ってセルフサービス BI ができるということで、日常の、業務の延長線でこういうセルフサービス BI ができるといったことが、弊社のソリューションの一番の特徴になっております。では、早速、具体的にセルフサービス BI についてご紹介させていただきたいと思うんですけれども、本セッションでは、エンドユーザーがどういった操作感でセルフサービス BI ができるかということを、デモを中心に、ご覧いただきたいと思います。で、まず最初のデモなんですけれども、このコントソドラッグのエリアマネージャーが、社内の売上データベース上にある売上データを取り込んで可視化し分析するといった一連の流れについてデモでご覧いただきたいと思います。まず Excel を立ち上げます。 今までですと、Excel を使って何かデータを取り込んで分析しようと思ったときに、今までの Excel ですと、スプレッドシートにデータを入れて分析をするっていうことが多かったと思うんですね。でも、この Excel のスプレッドシートなんですけれども、取り込めるデータの行数がですね、100万件という形で制限があったりですとか、そもそも Excel のスプレッドシートっていうのは、大量のデータを入れて、でそれをまあ分析するというような、用途に最適化されたもの、設計はされていなくて、汎用的なものとして作られていますので、大量データを入れて分析した場合っていうのは、やっぱりパフォーマンス落ちてしまうことが多いです。でそういったような課題を解決するために Excel 2010からですね、パワーピポットと呼ばれるツールを新しく、機能追加しまして、これを使う と、データを Excel のスプレッドシートではなくて、このクライアント PC のメモリー上にギュッと圧縮して入れるということができるようになっています。で、格納先はスプレッドシートではありませんので、100万件以上のデータも格納することができますし、このパワーピポットと呼ばれる、データの格納形式は、データ分析に最適化されて設計されたものですので、大量のデータを入れても現実的なパフォーマンスで分析できるというようなものになっています。それでは早速このパワーピポットを使って、社内の売上データベースから、分析データを取り込んでみたいと思います。Excel のパワーピポットというタブをクリックしますと、左側に管理と呼ばれるボタンがありますので、これをクリックします。で、ツールバーの左端に外部データの取り込みという項目がありますので、ここのボタンを使って、ここのアイコンを使ってデータの取得元を定義する形になります。で今回は、社内の売上データベースですので、 SQL サーバーからデータを取っていきたいと思います。ここをクリックしまして、まず接続先のサーバー名を入れてやります。サーバー名を入れると、その下のデータベース名のところをクリックしますと、このサーバーに入っているデータベースが一覧出てきますので、接続したいデータベースを選んでやります。そして次へ押します。でその次に、このデータベースからどういった方法でデータを取ってくるかということを定義するんですけれども、上の項目はテーブルとビューが一覧でこうバッと出てきて、その中から欲しいテーブルをチェックボックスでチェック入れて選ぶという形で、下の方は、少し高度な使い方で SQL が書ける方向けのツール、方法で SQL を直に書いてデータを取ってくるというやり方になります。で今回、上の方を選びます。で次へボタンを押しますと、テーブル一覧がバーって出てきますので、ここで、欲しいテーブル、取っていきたいテーブルを選ぶというような形になります。で例えば製品クラスですとか、店舗売上ですとか、売上というのを選びますと。で右下に関連テーブルの選択というのがありますので、これをクリックすると、今売上テーブルにその後ろ側の SQL サーバーでリレーションが貼られたテーブルを自動的に選んでくれています。であと、右下ですね、このプレビューとフィルターというボタンがありまして、これを使うと、例えば売上テーブルでもテーブルの 全レコードを取ってくるんじゃなくて、フィルターをかけてテーブルをデータを取ってくることができるようになります。実際にプレビューとフィルターボタンを押してみたいと思います。でこういう形で Excel のテーブルツールとほぼ近しい UI が出てきまして、例えばその売上テーブルの中でも顧客 ID とか店舗 ID っていうのはいらないということでしたら、これチェック外していただければ、そこは外して、そこは除外してデータが取ってこられます。で、レコードで 行でフィルタリングかけたいときには、例えば製品 ID のプルダウンボタンを押してやると、こういう画面が出てきまして、例えばこう数値でいうと何々以上の製品 ID のものだけ取ってくるですとか、こういった形でこうフィルターをかけることができるようになっています。で日付データに関しては、こういう日付フィルターというのが使えるようになってまして、今日だけのデータですとか、今週だけのデータ、今月だけのデータといった形で非常に分かりやすい形でフィルターをかけることができるようになっています。で今回のデモでは、全てのレコードを取っていきたいと思いますので、全てにチェックを入れて取り込みをしてみたいと思います。この状態で完了をします。そうすると、今実際に SQL サーバーからデータがこのクライアント PC のメモリ上にロードされてきているというような形になります。で今回のデータですと、一番大きなテーブルが売上テーブルで、だいたい45万件のデータが取り込まれております。はい、 で次にやることは今、テーブルを7個ロードしたんですけれども、この7個のテーブルの関連性を定義してやる必要がございます。で関連性の定義にはダイアグラムビューというのを使いまして、ダイアグラムビューのアイコンを押しますとこういう UI が出てきますので、でこの UI を使って各テーブル間の関連性を定義してやるというような形になります。すでにリレーションが貼られているテーブルがあるんですけれども、これはもうあらかじめ SQL サーバーのテーブル上、 SQL サーバー上で各テーブル間のリレーションを貼っていたので、それを見て自動的に関連性をつけています。で今回の場合ですと、例えば店舗テーブルと売上テーブルというのがリレーション貼られてませんので、こういう場合には、売上の売上テーブルを取るときに店舗 ID を外してしまったみたいな項目がないんですけども、この項目間のこうやってドラッグアンドロップすることでテーブル間のリレーションが貼れるというような形になります。はい、で最低限このデータ取り込むところでやらなければいけないところは以上となります。でここまでやればこの真ん中のツールバーの真ん中のピボットテーブルのところを選びますと、こういう Excel のピボットテーブルの画面が出てきまして、これを使ってクロス集計のテーブルを作ることができるようになっています。で、ピボットテーブルの使い方は非常に簡単で、上の方に先ほど取り込んだデータ項目が一覧でバッと出てきておりますので、それを下の4つのフィールドにドラッグアンドロップするという形でレポートを作っていきます。例えば今回の場合ですと売上データですので、店舗売上をシグマのところにドラッグアンドロップします。で、これに対して、製品クラスですね。製品の、グループで見てみたいという場合ですと、製品グループをドラッグアンドロップするとこういう形でデータが見えます。で、あと、お客様の住んでいらっしゃる都道府県でも見たいという場合ですと、こういうふうにドラッグアンドロップすると都道府県ごと製品ごとの売上が分かるというような形になります。ちょっと都道府県の項目が多くて見づらいのでデータ項目を入れ替えてみます。で今こういう形で作ったこのピボットテーブルなんですけれども、このままだとただ数値の羅列だけでどこにこう特徴的な点があるのかって分からないと思います。でそういう時にはこの範囲を選んであげて条件付き書式を設定してやることで、例えばこういう場合ですとそのセルの内側にグラフを作ってどこに特徴点があるのかというのがすぐ分かるようになります。であとこの条件付き書式の表現方法には、グラフのほかにもアイコンセットというのがありまして、これを使うとこう信号機が表示されて KPI のような形で表現できるすることができるようになります。で次に、これ Excel2007 から実装された機能なんですけれども、スライサーというものを作ることができまして、これを作るとですね、例えばお客様の性別でスライサーを作ってみたいと思います。そうするとこういう画面が出てきて、お客様の性別、女性だけのデータ、男性だけのデータという形でフィルタリングをして表示することができるようになります。でさらに、これはですね、Excel の2013から新しく提供された機能なんですけれども、タイムラインというオブジェクトを作ることができまして、これを使うと、こういうオブジェクトを追加することができまして、今この表示単位が月で表示されているんですけれども、例えば2011年1月だけのデータを見たい場合ですと、ここをクリックします。そうすると2011年1月だけのデータになります。でさらに、1月から6月までカレンダーイヤーの上半期だけのデータを見たいという場合ですと、この範囲を広げてやればその範囲だけで絞り込まれます。で今この表示単位が月なんですけれども、これを年に変えて年単位で表示したりですとか、最小単位は日まで、設定することができますので、日単位でこういう形で範囲を絞り込むということもできるようになっています。 で今ですね、社内の売上データベースからデータを取ってきて、いろいろな方法で可視化をするということをやってみたんですけれども、今ここに都道府県ごとの売上があるんですけれども、どの都道府県で今後売上が伸ばせそうかっていうのをちょっと、判断するために、ウィキペディア上にですね、都道府県ごとの人口が書かれたページがありますので、ここに載っている都道府県ごとの人口データを取り込んで、先ほどの売上データとマッチングをして、今後伸びていきそうな都道府県について、ちょっと調べてみてみたいと思います。で取り込み元の、ウィキペディアのページはこのページでして、このページの真ん中あたりに、各都道府県の、2010年、2005年、1995年といったような、人口データがありますので、これを取り込んできて分析をしてみたいと思います。まず、事前準備として取り込みたい、ウェブページの URL をコピーしておきます。で、実際に Excel に取り込んでいくわけなんですけれども、今回使うツールは、Power Query というツールを使ってみたいと思います。で、この Power Query というツール、どういうツールかといいますと、エンドユーザーが Excel を使って非常に簡単な操作で、ウェブページですとか、ファイルですとか、データベースなどといったものからデータを取り込むためのツールになっています。で、この取り込み先の Power Query を使ってデータを取り込むときの取り込み先の取り込み先なんですけれども、先ほど使ったパワーピボットにデータを取り込むこともできますし、従来からある Excel のスプレッドシートにデータを取り込むこともできるようになっております。では実際にデータを取り込んでみたいと思います。で、まず、今回ウェブページからデータを取ってきたいと思いますので、ウェブからというところをクリックします。そうすると URL を入力する画面が出てきますので、ここに先ほどコピーしておいた URL を、ペーストします。で、OK ボタンを押します。そうすると、Power Query が先ほどのページを見に行き、HTML を解析し、テーブル形式でデータが保存されているものを、抜き出して、ここに表示してくれております。で、この中から欲しいデータ、テーブルを選んで、今回ですとテーブル0のこのテーブルなんですけれども、欲しいテーブルを選んで編集ボタンを押します。そうすると先ほど Wikipedia で出ていたテーブルがそっくりそのままこの画面に出てきました。で、あとはこの画面上で不要な行を削除したりですとか、もし計算もし何か計算列なんかで計算させるような列を追加したければそういう列を定義してやるというような形になります。で、今回のこのデータなんですけれども、一番最初の行を見るとこれ各列の名前が出ています。ですので、ここは先頭の行を見出しとしてしようというのを選びます。で、その後でまたこの一番上はこの総数が出てますので、これいりませんので、上位の行の削除を選んで1行目を選びます。そうすると一番上位の行が削除されます。で、あとは、不要な列、一番左の空文字というのと、あとあんまり、古いデータは必要ありませんので、不要な列を削除選択して列の削除を押します。で、今、各都道府県ごとの2010年と2005年のデータが残ったんですけれども、一応念のためにですね、この2010年2005年というのは数値型として、扱いたいと思いますので、列を選択してデータ型のところで整数を選択しておきます。で、あとですね、せっかく2010年と2005年のデータがありますので、新しく行を追加して、列を追加して、人口増加率を定義してみたいと思います。列名として人口増加率という名前を定義して、あとは計算式ですね、2010年割る2005年です。で、これで OK です。で、これだけの操作で、人口増加率という計算列が追加できました。で、最後に、取り込むテーブルの名前を定義しまして、今回は県別人口と 都道府県別人口という名前で定義して、であとは、最後は、閉じて読み込むボタンを押します。で、この画面で読み込み先の定義をするんですけれども、まずワークブックに対するデータの読み込みとして、今回ワークブックにつまりスプレッドシートということなんですけど、スプレッドシートにはデータを呼び込みませんので、ここは接続の作成のみにしておきます。で、一番下で下のところ、このデータをデータモデルに追加するというのをチェックすると、先ほどのパワーピボットで取り込んだデータ項目、取り込んだデータの中に追加されるというような形になります。で、実際に読み込みボタンを押します。そうすると今実際にデータが読み込まれましたと。で、先ほどのパワーピボットの管理画面を見てみたいと思います。で、確かに、テーブルが1つ増えてきて、都道府県別人口というのが増えてきたと思います。で、最後にやることは、今この都道府県別人口は、この各テーブルのに、リレーションが貼られていない状態ですので、リレーションを貼ってやります。で、今回はお客様が住んでいらっしゃる都道府県の項目に対してリレーションを貼ってみたいと思います。で、これで社内の売上 DB から取ってきたデータベースと Wikipedia から取ってきた人口データをマッチングして分析できるようになりました。で、先ほどと同じようにピボットテーブルで見てみたいと思います。フィールドリストを表示させます。で、今回はこのフィールドリストの中に都道府県別人口という項目が新しく追加されて、その中に都道府県だとか2005年2010年の人口情報の項目が出ているというような形になります。で、まず、2010年の、人口をここで見てみたいと思います。2010年をシグマにクリックして、都道府県をこちらにクリックします。で、これに対して売上データを追加してみます。で、こういった形で人口と各都道府県ごとの売上が出ましたと。で、今ちょっとですね、この売上のところは店舗がない県に関しては空白が出ていて、見づらいので、値フィルターを使ってこの空白を削除したいと思います。データがないところ、すなわち0のところは0と0以外のものだけ残すという形ですね。値フィルターを使うとこういった形で、0以外のものだけ残してデータが残るというような形になります。で、先ほどと同じように、条件付きフィルターを書式を使って少し見やすいようにしたいと思います。はい、で、これを見ます と、千葉県は人口が少ないのに、売上は非常に多いんですね。なので、ひょっとするともうあんまりこう売上っていうのは伸びていかないかもしれないです。で、一方、このエリアマネージャーが担当されている神奈川県に関しては、人口はこうそこそこある、多いんですけれども、売上っていうのが少し少なめなので、まだまだ伸びしろがあるのかなというような、こういうビジネス判断ができるかと思います。はい、で、次にですね、今ご覧いただいたデモは、Excel で昔からあるピボットテーブルを使って、データを可視化したんですけれども、Excel の2013からですね、パワービューと呼ばれる、新しいレポート形式が出ましたので、今度はそれを使ってデータを可視化してみたいと思います。挿入タブから、パワービューというアイコンがありますので、これをクリックします。で、このレポートの作り方は先ほどと一緒で、右上のところにデータ項目があるので、それを下側のフィールドにドラッグアンドロップしてレポートを作っていきます。で、今回の場合ですと売上テーブルですね、売上テーブルから店舗売上と製品クラスの製品カテゴリーを見たいと思います。少しカテゴリーだと項目が多いので製品グループにしたいと思います。そうすると飲料食品日用雑貨の売上がまずはテーブル形式で表示されます。で、この表示形式を変えたい場合には、ここの四角いエフェクトの切り替えというところを使うと、例えばグラフ形式、棒グラフに変えたりですとか、円グラフに変えたりということができるようになります。もう一つグラフを作ってみたいと思います。店舗売上、同じく店舗売上に対して、今度はお客様の都道府県でデータを見てみたいと思います。まずはこうグラフで表示されるんですけれども、今回はマップで可視化してみたいと思います。 で、マップの都道府県のところが今色に設定されてますので、これを場所に入れ替えます。そうするとお客様が住んでいらっしゃる場所に対してこう円グラフが表示されて、円グラフの丸の大きさで売上高が表示するというような形になります。で、今無造作に2つグラフを作りましたけど、この2つのグラフっていうのはお互いに連動するようになっていまして、例えば円グラフの方の食品をクリックすると、ちょっとこれあんまりデータが良くなかったですね。戻します、はい、で地図の方で選択してみたいと思います。で、例えばこの千葉市を選択するとこっちの円グラフの方も連動して千葉市だけのデータでフィルタリングされると、東京をクリックすると東京だけのデータでフィルタリングされるといった形で、お互いのマップっていうのは何にも操作してなくても連動して動くというような形になっています。で、今このパワービューというツールを使って、グラフ、地図にマッピングして、可視化させていただいたんですけれども、このパワービューで、地図に可視化さ、可視化した、地図を使って可視化した場合は、少し制限がありまして、見せ方に関しても円グラフでしか見れなかったりですとか、地図の形式もこういう白地図でしか見れないんですね。で、Excel 2013からですね、新しくパワーマップと呼ばれる、地図でデータを可視化することに特化したツールが、出ておりまして、次にこのパワーマップを使ってデータを分析してみたいと思います、挿入タブをクリックしますとマップという項目がございますので、その中からパワーマップを選びます。そうすると最初はこういう地球儀の画面が出てまいります。で、まずこのパワーマップでやることは、この地球儀に対してどのデータ項目を使ってマッピングするかというところを設定します。で、今回は、お客様の店舗テーブルの中の都道府県を使ってマッピングしてみたいと思います。そうするとこういう形で都道府県に対してマッピングされました。で、このパワーマップを使ってマッピングするデータの、単位としましては、緯度経度の情報があればその緯度経度の情報を使ってもうピンポイントにマッピングすることはできますし、緯度経度のような情報がなくても、国名ですとか市町村名、住所ですとか郵便番号、その他っていうのを選びますと、例えば東京タワーですとか東京スカイツリーといったような大きな建物のような名前を使って、マッピングすることもできるようになっています。で、これ仕組みとしてどういうふうになっているかといいますと、このマッピングするためのデータを一度弊社の Bing マップのウェブサービス上に投げて、ウェブサービス上でどこにマッピングしたらいいかっていうのを解析し、その結果をもらい、この地図にマッピングしているというような形になります。で、マッピングする項目が決まりましたら、次へボタンを押します。で、今このマップの表示形式としてグラフが、棒グラフで表示するようになっているんですけれども、次にやることはこの棒グラフに対してどのデータ項目を設定してやるかということを設定してやります。今回は売上、店舗売上をこの棒グラフの高さに設定してみたいと思います。そうするとこういう棒グラフの高さ部分が設定されて、どこが売上が大きいのかっていうのがこう地図にマッピングされて可視化できるというような形になります。で、グラフの、種類につきましては、この棒グラフの他にも円グラフで表示したりですとか、ヒートマップで表示したりですとか、あとは 県ごとに境界線を引いて、その塗りつぶしの色の濃さで売上の高い低いを表示するといったことができるようになります、なっております。で、あとこの見栄えのところなんですけれども、今こういう白地図で表示していますけれども、衛星写真のような形で表示したり、衛星写真で表示したりですとか、もう完全なこう白地図で表示したりといった形で、いろんなこうテーマを選ぶことができるようになっています。で、あと最後に、このマップの流度どれぐらいまでズームできるかといいますと、今一番ズームした状態なんですけれども、こういう形でビルの一つ一つが認識できるくらいまでの流度で、このマップは、識別できるように、マッピングできるようになっております。 で今ご覧いただいたデモは、データソースとして社内にある売上データベースであったり Wikipedia 上のデータということで、まあ、主に数値情報ですね、定型データを取り扱った、セルフサービス BI だったんですけれども、次に、Hadoop を使って、非定型データを分析するというデモをさせていただきたいと思います。でまず弊社の Hadoop のディストリビューションとして、HD Insight というサービスを、まあ、提供させていただいているんですけれども、これ何かって言いますと、弊社が、クラウド上 Azure 上で、提供している Hadoop のディストリビューションになります。でこの HD Insight はコアの部分は、Apache Hadoop を使っておりまして、この Apache Hadoop をハートンワークス社と共同で Windows に移植し、それを Azure 上に載せてサービス化したものになります。で利用できるコンポーネントは、Apache の Hadoop で利用できるコンポーネントとほぼ同じものが使えるようになってまして、有名どころですと、Hive ですとか Pig といったものも使えるようになっています。でこの HD Insight の特徴なんですけれども、まあ、特徴はもういくつもあるんですけれども、まあ、特徴の一つとして、Hive、 この Hive にアクセスするための Hive ODBC を提供しているということがあります。で、この Hive ですとか Hive ODBC についてなんですけれども、これ何かって言いますと、通常 Hadoop で分析を行うためにはマップリデュース、まあ Hadoop で処理を行わせるための、その処理の、内容について、C シャープですとか Java、C++ なんかで、一つ一つコーディングしていく必要があるんですね。でこれやっぱり結構面倒くさいですと。で、その、コーディングの手間を省くために Hive というものがございまして、この Hive を使うとアプリケーション開発コーディングすることなしで SQL にほぼ近しい HiveQL といったクエリを使って分析することが可能になります。で、この弊社マイクロソフトではこの HD Insight 上の Hive 表にアクセスするための Hive ODBC というものを提供しておりまして、この Hive ODBC を使うことで Excel のようなODBC 接続に対応したクライアントツールから Hive 表にアクセスして分析できるというような形になっております。でこちらもデモでご覧いただきたいと思うんですけれども、今日のデモは、まあ、登場人物としては、まあ、先ほどと同じコンソートドラッグのエリアマネージャーを想定しておりますと。で、分析のデモの内容なんですけれども、まあ、時期的に10月終わりというところで、そろそろこう寒くなってきて風邪をひかれる方も少しずついらっしゃるのかなということで、ドラッグストアにとってはそろそろ店舗にその風邪薬をこう陳列するかどうか、まあ、大量に陳列するかどうかっていうのをちょっと悩み始める時期かなと思いまして、ツイート情報を使ってその中から風邪の症状をまあつぶやいていらっしゃる方を抽出して、今どれぐらい風邪が流行っているんだろうっていうのを、調べるデモをさせていただきたいと思います。で今回のデモの、環境なんですけれども、まずデータソースとしては、先週後半の3日間の、ツイートデータを集めてきて、それを CSV に落としてます。でツイートデータはもう全く本物のツイートデータです。でそれを CSV に落として、Azure 上にアップロードしています。でこのアップロードした CSV に対して、こういった形で Hive 表を定義しています。でこの、ツイート情報を CSV に落として、CSV に落として Azure 上にアップロードして Hive 表を作るっていったところはさすがにこうエンドユーザーではできないんですけど、できなくて、情報システム部門にお願いするといったような形になるんですけれども、この辺の一連の作業というのは非常に簡単な作業です。CSV を、Azure 上にアップロードするのはもうツールを使ってアップロードするだけですし、この Hive 表を作るところに関しても、やらなければいけないことは PowerShell を使って、まあ、こういうクリエイトテーブル文を発行するだけです。で具体的にどういう内容になっているかといいます と、まず上のところは、ですかね、まず上のところで、HD Insight の属性情報ですね、クラスターネームですとか使っているストレージのアカウントネームのところを定義してあって、で真ん中のクエリーストリングのところで、実際にクエリーテーブルを、クリエイトテーブルを定義しているんですけれども、この下のところで元となる CSV ファイルの場所を指定して、この CSV ファイルの各列に対する 列各列に対して対応する、テーブル上の名前と型っていうのを定義しているだけです。でこの、クリエイテーブルの変数に入れて、で最後に、スタート Azure HD Insight Job クラスターコマンドを使って、クリエイト、配布表を作っているというような形になります。でそれではですね、実際に、デモで、この配布表に Excel からアクセスしてデータを分析するといったところをご覧いただきたいと思います。で今回、使う接続がですね ODBC 接続ですので、あらかじめ、パソコン上に、ODBC の接続を作っておく必要があります。で今回のデモではもうあらかじめ作っているんですけれども、接続内容としては、ここのホストのところに HD Insight のサーバーのホスト名を入れてあげて、であとはポートだとか、認証情報を入れてやるというような形になります。で、実際に、Excel を使って、配布にアクセスしてデータを取ってきてみたいと思います。で今回も使うツールとしては Power Pivot を使いたいと思います。Power Pivot タブをクリックして、管理を押します。で今回は、ODBC 接続を使いたいと思いますので、その他のソースから下のところに ODBC、OLDB という項目がありますので、これを選択します。次へボタンを押してビルドを押します。でプロバイダーのところでマイクロソフト OLDB プロバイダー for ODBC ドライバーというのを選択し、データソース名のところで先ほど事前に作っておいた ODBC 接続の名前を選択します。あとは認証情報をここで入れます。で最後にパスワードを保存するにチェックを入れ OK ボタンを押します。で次へボタンを押します。そうすると今設定した、接続情報認証情報を使って今配布テーブルにアクセスしに行っているところになります。で接続が終わりましたと。で次にですね、先ほどのデモでもあったようにどういうやり方で、データを取ってくるかっていうのを選びます。で今回は下を選んで、配布 QL を直接書くやり方でデータを取っていきたいと思います。次へボタンを A を押します。そうするとクエリを入れるところがあるんですけれども、今回はこういうクエリでデータを取っていきたいと思います。ツイートの中から、ツイートの本文に風というキーワード、もしくは咳というキーワード、もしくは鼻水というキーワードを含んだつぶやきをしていらっしゃる方を、抽出するというようなクエリを取っていきたいと思います。でここにクエリをペーストして完了ボタンを押すと、実際に今、入れたクエリが HD Insight の方に送信され、 HD Insight 側で今回、ノードを4つ作ってるんですけども、その4つのノードで分散処理をして、で結果を束ねてもらってくるというような形になります。で今回実際に、使っているデータソースはだいたい200万件ですね。200万件のデータに対して今このクエリを投げて実行しているというような形になります。少しここだいたい20秒ぐらい時間かかりますので、少しお待ちいただければと思います。おそらくもうそろそろ帰ってくる、帰ってきましたね。で今全体で約200万件ぐらいあったんですけれども、その中から、ツイートを絞り込んでだいたい3000件、ツイートを、取ってきたというような形になります。そして閉じるボタンを押しますと、取り込んだデータがここで確認できるというような形になります。で今回位置情報でマッピングしたいと思って、緯度情報とか 緯度経度の情報もデータとして取ってきたんですけれども、やっぱりですね、ツイートをつぶやかれるときに緯度経度の情報を追加してつぶやかれる方って非常にわずかでして、これ見てみると本当数十件ぐらいしか緯度情報を入れてる方っていらっしゃらないんですね。でこれでマッピングしてしまう、これでちょっと緯度、判断してしまうと、データ件数が少なくて、何も判断できないと思いますので、今回はユーザーロケーションですね、エンドユーザーが、ツイートのプロファイルの中に自分の場所を書く欄があるんですけども、そこに設定した、内容を使って、パワーマップを使って分析をしてみたいと思います、はい、で一旦このパワーピボットの管理画面を閉じます。先ほどと同じようにマップからパワーマップを起動します。で、マップが出てきましたと。今これデフォルトでですね、緯度経度の、緯度経度という名前があったので、それを使ってマッピングしてしまっているんですけども、これ件数が少ないので一旦削除しますと。でユーザーロケーションを、ドラッグアンドドロップして、今度はその他を使って、マッピングしたいと思います。でユーザーロケーションに、ユーザーさんが設定されている内容っていうのは、例えば都道府県の名前をこう正確に入れられるっていうことはなくて、かなりこう曖昧な形で設定されているんですけれども、曖昧な形に設定されていても、弊社の Bing サービスの方で、ある程度こう予測してどこにいるかっていうのを予測して、これマッピングできるという、マッピングしているというような形になっています。例えばここですね、このユーザー、ユーザープロファイルのところにヤグモから札幌っていうふうに書かれているんですけども、この内容をちゃんと Bing マップ側で判断して、ここにマッピングしているというような形になります、はい、で次ボタンを押します。で 見方として今度はヒートマップを選んでみたいと思います。ヒートマップを選ぶ と、ツイートされているそのポイントがこう密集しているところは、赤く、あんまり密集していないところは青く表示されます。で少し、見やすくするために、ヒートマップの影響範囲を広げて、見たいと思います。でこういう形で、先週の後半で風に関するツイートをしている方が、まあ、全国にどんな感じでこう 分布しているのかっていうのが、レポートしてできましたと。でこう見るとですね、東京と大阪、京都あたりっていうのは少し赤色が出ているので、風邪をひかれている方が多いのかなというふうに思うんですけれども、これ実はこの人口が密集しているところですので、風邪が流行っているというよりはそもそも、人口の母数が多いので、ツイートのつぶやきも多いのかなというふうに思いますと。でそれ以外のところは、まあ、そんなにこう密集しているところはないので、総論で言うとおそらくまだ風邪ってそんなに流行ってなくて、まだそのドラッグストアにその風邪薬をこう大々的にこうプロモーションをしてもあんまりこう売れないかもしれないなっていうのがこれで判断できるかと思います。で今日はですね、このセッションでは、2つのデモを通じて、パワー BI を使って、売上データやウェブサイトのデータを使ってこう定型分析をしたりですとか、ツイート、データですね、非定型データを分析するということを、デモでご説明させていただきました。で今日ですね、この冒頭で、ご説明させていただきましたこの4つのビッグデータの分析機能のうち、左側のこう2つはこのセッションでご紹介させていただいたんですけども、右側のセッションはですね、右側の項目はですね、今回、セッションでは触れさせていただいていないですと。でこの2つに関してはこの後の、次の時間の、セッションで、詳しいセッションがございますので、もしこの2つについてデータマイニングですとか機械学習のところについてご興味ございましたら、そのこの後のセッションをお聞きいただければと思います。で、データマイニングに関してはこの後、D ルームでこういうタイトルでセッションをやっておりますし、機械学習についてはこの後 F ルームですね、確かでこういうセッションでやっておりますので、もしご興味ございましたらお聞きください。